ここからは NPO 法人延岡健樹支え合いたいプレゼンツドンケンをお届けいたします。市民みんなが元気に生き生きと暮らせる健康長寿の街づくりのための情報をお届けする番組なんですが、通常は隊員の皆さん数名にご出演いただいていろいろお話を伺ってまいりましたが、ここ数ヶ月
そうですね、寂しいですね。
ちょっと寂しいですけれども、
寂しいがしょうがないから、はい、
体調のみ、体調のみで
3人ぐらい喋ります。
今日も、はい、お願いしたいと思います。
佐藤慶
三先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、第6波が収束しないまま第7波に突入しましたね。これ予想通りと言ってもいいですかね。
そうですね、まあ、前回もそういうお話をしてたんですけど、
ありましたね、高止まりのままっていう感じですね。
高止まりのまま、まあ、予想通りに上がってきてしまったと、
は
い、
うん、
その中でも宮崎県すごいスピードで増えてますよね、はい、4月の5日6日7日というふうな増え方が1月の一番最後の1月の27日に1日あたり550人超えた時があったんですけども、はい、それをさらにオーバーしてですね、4月の5、6、7では580人からで、さらに600人超えてるというのが今の現状ですね。
最多更新中ってことですよね。最多更新中。
それからもう一つ、日本一があるの知ってます？
日本一なんですよね。
日本一。
ちょっと嬉しくないですけど。
嬉しくない日本一なんですけど、数じゃなくてですね、うん、実効再生産数って言ってですね、はい、これはもう簡単に言えば一人が何人に移すかということで、はい、これが高ければ高いほど感染拡大が早いということが言われてるんですが、この実効再生産数が4月4日以降ずっと宮崎県が今日本トップというような状態で、ということは宮崎県に関しては非常に拡大が早いということがこれで言えるわけですね、は
い、ちなみにどれくらいの確率なんですか、うん、
ですね、今 1.19 ぐらいがピークですね。少し今ちょっと下がってるんですけど、ただ1人が 1.2 人に移すと、
うん、
ただこの中には昔のステルスのオミクロン、ステルスオミクロンの前のオミクロンが混ざってますので、
はい、
実際はステルスオミクロンだけに関して言ったらもっと早い可能性なんですね。例えば老健施設だとか、まあ、そういう高齢者施設の中でずっと広がってるのはまだステルスではなくて普通のオミクロンが多いんですけども、うんうん、そちらはゆっくり広がるんですね、
うん、
で今実は若い人に広がってるタイプはステルスタイプが多くてですね、はい、これものすごく早いです、
はい、
だからそれが引っ張ってるので、
はい、
まあ、もっと実は実効再生産数は高い可能性があるかもしれませんね。はい、
まあ、置き換わって
るんですね。そうですね。もうかなり速いスピードで大体置き換わるのが分かっているので、
はい、
まあ、実質的にはもう4月の中旬ぐらいにはですね、うん、みんなステルスオミクロンになる可能性もあるんじゃないかなというふうに今言われてますね。予想よりも早いですね。
はい、
ただまだ他のところですね、東京とか大阪っていうのが、まん延防止、まん防が明けたのが3月21日なので、宮崎は3月6日だったので、まあ、その2週間の違いが早くこちらの方に来てると。うん、ということで、2週間後にはやっぱり東京、大阪、そういう地域も間違いなく今と前、宮崎と同じような状況になるのはもう見えてると。いうような状況で、全国的に多分4月の、今から10日、か15、6日ぐらいですかね。ぐらい、
はい、
ちょうど中旬ぐらいですかね。
はい、放送が
ある頃ですね。が一番増えるんじゃないかなというふうに思ってるところですね。
年齢的な、その、
うんうん、
パーセンテージっていうのはどれくらい、割合っていうのは、
ね、まあ、宮崎県内の中で特に延岡市はですね、
はい、
高齢者にかなり接種が進んでるんですよ。
はい、
まあ、8割近く、3回目の接種が進んでる、
はい。
ということで、延岡市はですね、今、高齢者の感染者がかなり減りました。特に高齢者施設での感染がコントロールでき始めて、
はい、
まあ、在宅でワクチンをあんまり打ってない人、2回しか打ってない人が、まあ、パラパラ感染してる。じゃあどこが一番感染してるかというと、10代、20代、30代。
はい、
人たちがものすごく感染率が今高い。
若い方が多いってことですね。
まあ、要するに行動が範囲が広くて、
はい、
まあ、まあ、社交的な方々がどうしても感染すると。まあ、どうしてもですね、3月、4月で移動の時期ですので、はい、若い人ほど移動がいっぱいあると。それから集まる機会もあるということで、まあ、当然、うん、もうこれ全国的に若い人の感染者が増えてる。で、もう一つの問題は、
はい、
やっぱり、50代、よりも上っていうのは割と皆さんワクチン打ってる人が多いんですよ。で、10代、20代、30代は圧倒的にワクチン打ってる人が少ないので、今はそのワクチンを1回も打ってない人。 もしくは2回しか打ってない人っていう人が感染している人が圧倒的に増えてます。
なるほど、
はい。まあ、その辺がですね、はい、もうやっぱこのステルスオミクロンになってから急激に若者の感染が増えたというのが今の現状ですね。ただこれ実はですね、オミクロンの1月の成人式の後ぐらいからわっと増えた時って若者ばっかりだったんですよ。それと同じことがやっぱり言えて、はい、まあ、若者から流行ってくると、それがだんだん年齢層が高い年齢になったりとか、今度はもっと若い年齢、子供、まあ、家庭内感染をしていって、ワクチンを2回しか打ってないおじいちゃんおばあちゃんとか、それから小さいお子さんとかに移して、だんだんまた広がってくるということが、今から10日ぐらい経つと起こってきやすくなるんですね。だから今は、ものすごい重症者っていうのは前よりも減ってきたんですけども、はい、これ当然2週間ぐらい経つと重症者がだんだん増えてくるということで、まあ、今準備をしているところっていうことになりますね。
なるほど、
はい。
まあ、医療の方もちょっとね、あの施設の方もちょっと心配ですね。これだけ人数が増えると、
うん、ですね。まあ、結局今ですね、実は、はい、先週ですね、マンボウを開けて1、2週間ぐらいはですね、実は感染者が減ってきてたんですよね。で、1週間に延岡市内でも10人台の時期が結構ありました。
はい、
で、4月に入って、特に4月4日を超えてからですね、1日50人、60人、70人っていうのがずっと続いてますので、まあ、逆に言えば感染者数がですね、3倍、4倍に増えてですね。当然そういう人たちの中に、やはりあの症状が非常に強いとか、基礎疾患を持っている人たちが出てきて、
はい、
で、そういう人たちがだんだん増えてきていると。はい。で、例えば今、宿泊療養施設なんかは、ローテーションで掃除とかしないといけない部屋があるので、
はい、
そういう部屋を抜けたら、もう空いてる部屋はほとんど満床という状態ですね。で、病院の方はですね、まあ、かなりまだ空いてるんですけど、これは多分これから先の重症者が、まあ、酸素が必要な人が出てきた時用に少しずつ取っておこういて、それからだんだん入れてくるという形になると思うんですけどね。
はい、
今、県北、特に延岡市の場合は、在宅でですね、訪問看護ステーションの方が家で見るっていう形がかなりできてるんですよ。
はい、
だから在宅の患者さんでも、まあ、お薬を投薬したりとか、悪くなった時にすぐご相談ができるっていう状態ができてるので、以前であれば宿泊療養施設とか入院で見てる患者さんのうちのかなりの人が今実は在宅で見てるんですよ。だから、まあ、一概に前よりもですね、入院患者さんが減ってるっていう考えじゃなくて、まあ、在宅で見てる人が見れるようになったと。入院しなくても見れるようになったから、実質的に数が減ってるだけで、逆に病院は本当に悪い人を特化して見るというような方向で、はい、病化しない方が考えるという状況なんですよね。はい。だから、まあ、これから本当に、そういう酸素が必要になってくる人がおそらく増えてくるだろうというふうに考えないといけないと。いうことがやっぱり一番大きな問題ですね。
そうですね。
はい。
まあ、今日はそういったステルスオミクロンのお話もそうですけれども、まあ、この時期非常にやっぱり、まあ、コロナのこともあって、
そうですね。
気分も落ち込みんだり、そういう方も多いと思うんですよ。まあ、それじゃなくてもこの季節の変わり目ということで。
春といえば
ですね。そうですね。そうですね。そういう春に多い心のトラブルについてもお話を、
ね、
はい、聞いていきたいと思っています。ま
あ、ぜひもうコロナの時代だからこそそういうことはやっぱり、話しておく必要があるんじゃないかなと思いますね。
ね。
はい。はい、
では春に多い心のトラブルについて、
そうですね、
お話を伺っていきたいと思いますが、多分
皆さんもですね、うん、もうまあ、ウクライナの話とか、
はい、
それからもうコロナが一体どうなるんやろうって話と、うん、それから地震もありましたね。
ありました。まあ、
いろんなことが起こって、まあ、うつうつとしてるというような気分の方もいますね。
はい、
まあ、桜が咲いてパッて、まあ、気分が良くなってるもいっぱいいると思うんですけどね。はい。まあ、そういう気分転換を含めて、今ちょっと世界の中も、それから日本の国内も、まあ、変化が大きいんですね。
はいはい。
で、まあ、春の時期っていうのは、一番一年の中で変化が大きい時期なんですよね。
これはなぜですか？
まあ、やっぱりどうしても、学校、うん、それから職場、この移動が一番多い。
まあ、新たな環境に。
環境の変化ですね。
は
い。それからもう一つは、一年の季節の中で温度変化。が一番激しい、はい、
あ、確かにそうですね。寒暖差がやはり ね、一日の中でもありますし、
そうです、そうです、
はい。日によってもありますもんね、
はい。それからもう一つは気圧の変化ですね。これも春は結構激しいんですね。はい、
うん、秋よりもやっぱり春の
方が。そうですね。はい。はい、秋、夏から冬にっていう状況で体が適応している場合と、はい、うん、冬から春っていうところで行ってる場合に、はい、例えばですね、今から一生懸命走ろうとしむと頑張ろうと思ってたら、やっぱりやめたって言って止められる状態っていうのが春なんですよね。はい。もう今日暖かくなったから頑張ろうと思ったら急に寒くなってやっぱりやめたと。こっちの方がどっちかというとあんまり良くない場合が多いんですよね。なんかしようと思うと制限がかかってしまうっていうのが春の状況で、まあ、あとは今までなかった社会環境っていうところに適応しないといけなくなると。まあ、例えば、幼稚園生が小学生になると。高校生が大学生になると。まあそういう、人間関係が変化するということもそうですし、まあ就職して今まで学生だったのが、まあ社会人となるとかですね。うん、そういうのが、まあ人間同士の対人関係の変化っていうのはやっぱりかなり多いと。はい、で、人が一番ストレス感じるのは、まあ季節という環境の変化と、もう一つは人の変化なんですよね。うん、で、それが一番多いのが、まあ、春の時期と、
うん。
ですね。よく五月病ってありますよね。
ありますね。
はい。あれは社会適応障害っていう病気のうちの一つで、
はい、
まあ、新入生が入ってきますよね。うん、まあ、4月はなんとか緊張して頑張って入ってるんですけど、まあ、人間関係複雑になってきます。で、5月でちょっと1週間ぐらい連休で休みますよね。そしたら戻りたくなる、なくなるんですね。
うん、
でそれが、まあ、社会の変化に対して変化がもう耐えられなくなった状態っていうのが適応障害なんですね。
はい、これはまたちょっとうつ病などとは
そうですね。
ちょっと違う。
そうですね。まあ簡単に言えばうつ病っていうのはそういう原因がはっきりしてなくて何でかわかんない、うん。例えば季節の変化とかそういうのになったんかなとかいうのが、まあ、うつ病ですけども、はい、社会適応障害っていうのは例えば引っ越ししたとか学校変わったとか、うん、そういう明らかな原因があると
分かってる
っていうのが、まあ、適応障害っていう言い方をするというような考え方でか、うん、いいと思いますね。
はい、
だから春は、まあ、どちらも起こりやすいというような状況ですね。
う
ん、
はい、この社会適応障害っていうのは、はいはい、これは治るんでしょうか？
うんうん、だからそういう適応ができないということであれば、うん、逆に適応ができるように本人及び周りがサポートできるような環境を作っていて、はいはい、例えば友達が学校に行くように誘ってあげるとかですね。うん、お父さんお母さんが、まあ、学校についていろいろお話ししながら、まあ、じゃあこういうところを改善すればいいよっていうところが分かれば、例えば学校に朝から一緒に行ってあげるとかですね。
うん、
まあ、いろんな方法でこの社会適応障害というのは改善する。はい、まあ、もしくはもうどうしても対人関係でダメだったら、もうそこの対人関係がダメなところを今度は遮断するとかですね。
うん、
方法論があるということなんですよね。
ね、
うつになると今度は原因が発見しないので、要するにうつの治療っていうことが中心になっていくんですが、適応障害はその、まあ、適応障害の元となったストレスをどう、解除するかということが大事になっていくんですね。で、よくよく聞いてみると、はい、そのストレスの大元は全然意図的に誰かがこう、ばらまいたわけじゃなくて、うん、例えば SNS で自分が誹謗中傷されたように感じてたとかですね。
うん、
そういう、まあ、なんじゃない原因が実は自分の心の中にだんだんこう積み重なっていって、で、最初出した人のことを聞いてみたら全然そういう意図はなかったと。要するに、うん、まあ、他人から自分がどう見られるかというのを、もう、いわゆる、ミスアンダースタンドって言うんですけどね。まあ間違って考えてしまうと。 それで自分を追い詰めてしまうということで、よくこういうのが起こりやすいんですね。だから、まあ、いわゆるコミュニケーションエラーのうちの一つですね。はい、うまくコミュニケーションが取れてればいいんですけど、この SNS の時代って表面的なコミュニケーションだけになっちゃうので、敵ができやすいし、自分も落ち込みやすいと。で、大事なことはですね、その、表面的なところだけでいろいろ考えるではなくて、あの人がよく考えたらこんなことするわけないよね、というふうに、うん、まあ、わかんなかったらもう対人で実際そういうことをしっかり確認していくということの方がむしろ大事なのかもしれないですね。
うん、そういう状態で、まあ、自分があるかっていうのは、まあ、わからなかったりするわけじゃないですか。
そうですね。はいはい、はい。
なので、ここはやっぱり専門の先生、
うんうん
にやっぱりご相談された方がいいっていうところですかね。
はい、まずですね、例えばもう仕事に行けなくなった、学校に行けなくなった、うん、そういうふうにもう自分の行動が明らかに変わってしまったっていう場合には、はい、何らかのストレスが溜まってて、もう自分だけでは解決できない場合が多いですので、うん、そういう時は まずそういうところに相談する必要がありますし、病院に行ってみるっていうのが一つです。
ですよね。
で、あとはもう一つはですね、ストレス溜まってるんだけど気がついてない人がいっぱいいるんですよ。だからそのいわゆるこういう社会適応障害とか、はい、それからうつ状態っていうのが、うん、いわゆる症状、そういうこういう精神的な症状じゃなくて身体症状に出る人が多いですね。例えばお腹をしょっちゅう下痢をするとか、はい、そういう状態でね、ずっといつも朝になると頭痛が起こるとか、なんかわからんけど筋肉が痛くなるとか息が苦しくなるとかいうふうに、こういう、まあ、身体症状として出てくる人が多いですね。だからなぜかわからないけど、体調がそういう、自分が行かないといけないとかいうところに行く前に悪くなるような場合には、もしかしたら自分がそういういわゆる季節性のこういう変化に、入ってる可能性があるというふうに考えていただいて、まあ今は、例えばアプリケーションを使ってですね、ネットで自分の点数を調べてみて、まあ、社会適応障害とか、うつとかいうのの点数が出たりしますので、はい、まあそういうのを見て、もしなんかおかしいなと思ったら、とにかくですね、まあクリニック、いきなり心療内科とか精神科に行くのが心配であれば、まあかかりつけ医の先生と相談してみて、あ、やっぱおかしいよって言われるときは、もうそういうところに紹介してもらうっていうのは一つの手だと思うんですけどね。
なるほど。
はい、はい。
自分でそうやってこう病院に行こうとかそう思う人はいいですけど、
はい、
なかなかやっぱり
そうですね、
病院に行くこと自体を、ね、はいはい、
本人で決める、大体ですね、本人で決めるのは非常に難しいんですよ。
はい、
だから、一つは家族。で、あとは周りは、非常に親しい友人だとか、うん、そういう、ちょっと自分以外の第二者、第三者の目から見ていただいて、うん、ちょっとおかしいよと。で、病院のハードルはですね、踏み込んでみればそんな高くないんですよ。
うん。
なんかいろんなこと聞かれて嫌だと思う人もいっぱいいるかもしれませんけど、
はい、
病院に行って実際自分の内面をいろいろ喋ってみたら、うん、それだけですごく良くなってしまうこともあるんですね。
うん。
だから全く自分の関係がない第三者に物事を語るっていうこと自体が、もうそれが治療のうちの一つですので、はい、まあぜひ病院に行っていろいろこう相談していただくというのがすごく大事だと思うんですね。
人と会話をする機会が今、うんうんうん、この、まあ、コロナのせいもありまして、
はいはい、
減ってますよね。減ってますね。だからそういう影響も、
当然あります。
あるのかなっていうのはあるんですが。
はいはいはいはい、まあ、どうしてもですね、まあ、ね、ウェブ越しだと、温かみを感じないしですね、
うん、
距離感があってしまうんですね。だからその辺のところは、うん、まあ、もう少し密にどうしていくかというのを考えていく必要があるし、はい、実際細かいところでどこをどう思ってるかという、うん、対面的にニコニコ笑ってるだけじゃなくて、実際自分の感情をもうちょっとあらわに出して、表に出していくっていうのが必要なのかもしれないですね、この社会ですね。じゃないと分かんないです。
そうですね。はい、まあ、あとはもう本当自分のストレス発散の方法をいろいろと、はい。
そうですね。それ大事です。うん。まあ前からセロトニンってセロトニンって言ってますけどね。春になって何が一番いいかというと、うん、日照時間が伸びるんですよ。
はい、はい。
だから、日の光に浴びるっていうのはむちゃくちゃセロトニンが出ます。それからまあ春はですね、美味しいものがいっぱい出るので、まあ美味しいものいっぱい食べると。それから、まあ、暖かい時間に運動をすると。まあこの3つは間違いなくセロトニンがいっぱい出ます。それから、睡眠時間ですね。睡眠時間短いとセロトニンが出にくくなるので、やっぱりしっかり寝ると。
うん、
だから、まあ、ゆっくり寝て、それから日光に浴びて、運動をして、あとリラックスすると いう時間をちゃんと作るのが、実はすごく、まあ、こういううつとか社会的保障害の予防に役立つんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
はい。で、やっぱり世の中今コロナとかウクライナとか地震とか、こう暗い話題が出てきた時に、そういう話題を、まあ、受け止めることも大事なんだけど、それを受け止めて自分がうつうつするんだけではなくて、その気分を転換するような方法ですね。まあ、みんな例えば音楽聴いたら気分が良くなるとか、大きな声出すと気分が良くなるとか、運動すると良くなるとかいうのがあるので、それぞれで気分転換する方法を決めると。それを見つけていただくのがやはりすごく大事なんじゃないかなと思いますね。
ね。それではですね、またここからちょっとコロナの話に戻りたいと思うんですけど、まあ、新しい、
ね、そうですね、
ステルスオミクロンという、
うんうんうん、
変異株ですかね。
はい、
これは、まあ、従来のそのものとはまたちょっとこう症状的なところで言うと違う。
あ、ですかね、そうですね。まず自覚症状自体はですね、うん、最初はほとんど変わらないって言われてたんですけども、はい、実は僕、延岡市内の患者さんいっぱい見ててですね、うん、ステルスオミクロンが増え始めて、ちょっとずつ違うところがあるんですね。
はい、
まあ、これはステルスオミクロンが直接関係しているのか、それとも元々のオミクロンが変化してきたのかは、どちらかはまだはっきり分かってないんですけども、まあ、一つは、以前よりもですね、肺病変が増えました。
そうなんですね。なんかやっぱり喉とか鼻とかね。そうですね。
最初は喉鼻の人が多かったんですけど、はい、3月の中旬ぐらいからステルスオミクロンの患者さんがだんだん増えてきて、うん、それに伴って、レントゲンを取ると肺にすりガラスの影がある、息苦しさがあるとか、
はい、
そういう方が増えてきて、まあ以前はほとんどですね、 大体50代以上の人しか鍵が出ることはめったになかったんですが、今20代、はい、30代。この前は、10代が2人肺に鍵が出てましたもんね。ということで、ちょっとステージが少し変わり始めてる可能性があると。はい、まあ、当然そういう肺に鍵が出てる場合には、強い薬を使って治療しないといけない。ステージを使った治療が必要になるような患者さんが、前よりも増えてきてる。というのはまず間違いないですね。それから2番目はですね、
はい、
味覚嗅覚障害が最初の頃はほとんどいなかったんですよ。普通のオミクロンがですね。はい、これ統計的なデータではあんまり味覚嗅覚障害が変わらないっていうことだったんですが、実はもう例えば宿泊療養施設だとかいろんなところの聞き取りでですね、以前よりも圧倒的にやはり味覚と嗅覚障害の患者さんが少し増えてきてます。
あ、また増えてきてるんですね。うん、
だからちょっとその辺も変化の一つかもしれないですね。はい。で、3番目にですね、はい、ステルスオミクロンの場合、最初のオミクロンと違うところはですね、治りかけに悪くなると。これややこしい話なんですけど、簡単に言えば、だいたい5日間ぐらいでウイルスのピークが終わって、その後、だんだんウイルスが減りながら、今度は免疫過剰の状態になって治っていくんですね。だいたい10日ぐらいでもほとんど治癒を迎えることが多いんですけれども、うん、ステルスオミクロンになってですね、10日過ぎてから悪くなる人がいっぱい出てきたんですよ。だから、はい、そうですね。前のデルタとか、それから、オミクロンの時にはそうなかったんですけど、治りかけに免疫異常が出てきて、肺が後から悪くなるとか、消化管症状が後半になって非常にひどくなるとか、そういう患者さんが増えてきていると。だから一概に、ウイルスが悪さしているだけではなくて、やはり免疫の異常が非常にこのステルスオミクロンというのは起こりやすいのかもしれないです。これはもう最近ちょっといろんなところで言われ始めたんですけどね、
はい、
免疫異常で例えば膠原病が出てきたりリウマチが出てきたり、全身性エリテマトーゼスが出てきたり高リスクの多症候群が出てきたりというのはいわゆる免疫異常の病気ですね、ギランバレーとか川崎病もそうなんですけど、そういうのが少し治りかけの時に出やすくなっているというのが一つのステルスオミクロンの特徴かもしれないですね。
なるほど、
はい、あとブレインフォグですね。最近話題になっている頭の中に霧が張ったような状態っていうのが、やはりステルスオミクロンが出てきてからが、やはり治った患者さんで結構増えたような気がしますね。はい。10日過ぎてもう解除になりましたっていう人たちが、
はい、
ご飯食べてたら、急に橋が止まって今何してるか分かんなくなったり、何か考えようと思っても頭の中が全然まとまらなくて仕事が全然進まなくなったり、喋ってる時に自分が誰かと喋ってる時に自分が自分じゃないような気がするっていうのは二人観点ですけどね、
はい、
自分の存在が何なんだってか分かんなくなるっていうのを言い出したりとかですね、そういうなんか頭の中の症状みたいなことがかなり出てくるようになりました、
はい、
それからあと結構増えたのがですね、皮膚皮疹ですね。ステルスオミクロンになって皮膚に症状が出る。ブツブツが出てきたり、あと、ジンマシン様の疱疹が出てきたりっていうような患者さんが増えてきた。で、さらにはもう一つ、手の先とか、足の指先とかの痺れが出てきたり、色の変化が出てきたりっていうような症状。これ全部、免疫異常に伴うような症状なんですけども、そういうのがやっぱりステルスオミクロンは強いんじゃないかなっていうことで、ちょっと世界的にも言われ始めましたね。だからまだデータははっきりしないんですけど、こういうのを統計学的にちょっとしっかりまとめていかないと、
はい、
治療内容の方法の方向性も違ってくると思うんですね。今、延岡市内の方は、こういう時の治療プロトコルというのを私を中心に、また今から作っていこうかなと思っていますので、
はい。
はい、今までよりも注意がですね、そちらの方の過剰免疫の方を含めた後遺症と。いうのもちょっと注意が必要になってくるんじゃないかなと思いますね。
ウイルス自体はもうそんなに、
そうですね。
うつす可能性はそんなになくなってからの症状が強い人が多いってことですね。
ですね。感染性は 1.3 倍で、
はい、
確かに感染性が高くて非常にやはりうつりやすいです、で。家族内感染もものすごく起こりやすい。これは特徴なんですけど、それが治った後のことってみんなあんまり言ってないんですよね。この治った後悪くなる人が非常に増えたというのが今の一番実は臨床的に問題になっている部分の一つじゃないかなと思うんですね。
困りますね、うん、なんかやっぱり仕事も長くできなかったりしますからね、そうですよね、
だからそういう症状があった時に、まあ今後遺症外来とか僕やってますので、はい、まあそういうところに早めに来ていただいて、まあ、薬を使って介入するとですね、例えば漢方薬使ったら劇的に効いてですね、全身倦怠感取れたとかですね、はい、指先のしびれとかそれから足先の色の変化とかいうのが、免疫抑制をするようなお薬をちょっと使ってみたりとか、血行障害改善薬を使ったら劇的に良くなったとかいうのがあるんですよね。もう引き伸ばせば引き伸ばすほどだんだん悪くなってくるので、まあ、早めに気がついて何かおかしいなと思ったら、うん、とにかく相談していただくと、でかかりつけ医の相談医に相談していただいて、これはおかしいなと思ったらそのかかりつけの先生から私に紹介をしていただければ、うん、まあ、いろんなお薬の使い方とかもまたご紹介できるようにしようかなと思ってますね。
そうですね、はい、症状もこう多岐にわたってきているということですので、
はいはい
はい、また気をつけていただきたいと思います、
はい。
明日が不安でこらえきれず難しい顔している君へ思い切り泣いて夕立のように雨上がりは人を笑顔にするから抱え込んできたその想いを一つずつ僕に教えて、いいんだよ心のまま深呼吸してなら、スマイル君が笑うだけでスマイル全てが照らされてく、みんなを幸せにしていくから、スマイル悲しみの向こうへスマイル、そこから始めよう、いつかはその顔に咲き誇れスマイル。優しくもないし上手じゃないけど隠して強がって閉じ込めてきたその自分一人ずつ連れ出してあげて、いいんだよ飾らないで抱きしめてあげたら、君が笑うだけでスマイル、未来は照らされてく、いつかは君らしく変われるさ、Oh, スマイル悲しみの向こうへスマイル、そこから、
はい、それではですね、これまで何度も何度もお話をしていただいておりますけれども
ワクチンですね、
ワクチンの話になりますよね、まあ実際の3回目のもうワクチン接種、
はい、
うん、もう進まれた方もいらっしゃるでしょうし、うんうんうん、まだという方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうんうん、このあたりの、
そうですね。
どうですかね、接種の状況っていうの
は。実はですね、はい、今、接種状況がかなり悪くてですね、ワクチン接種会場に人が集まらないと。
はい、はい。
もう、去年の例えばオリンピックの前とかものすごい勢いで人がいましたよね。
はい。
で、そこに人がなかなか来ずに、実際準備していたと半分ぐらいしか人が来ないとかいう、あ、まあ今ガラガラ状態ですね。特に、はい、日曜日やってるモデルナの時ですね。
はい。
もったいないと思います。
そうですよね。うん。
で、結局ですね。はい。まあ薬も出てきましたし、いろんなものができると言っても、やはり予防で一番効果があるのはワクチンなんですね。うん、で、3回目を打つと、やっぱり、感染予防という面では、かかりにくいというのも当然、もう7割から7割5分ぐらいは感染にくくなると。それから、重症化に関してはですね、やっぱり3回目打ってる人で、もともと基礎疾患がない人は本当に軽いです。 で、かからない人も非常に多いですね。例えば家族の中で、3回目打ってきた人は、おじいちゃんおばあちゃん3回目打ってて、お父さんお母さんは打ってなくて、子供はもう1回も打ってないというような場合には、わーって広がるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんかからなかったり、かかってもすごく軽かったりっていうので終わる場合が非常に多いので、まあ現実に今、高齢者の感染者が延岡ものすごく減ってるんですけど、これはもう感染の防御として3回目のワクチンを打ってる。それから重症者が減ってるのも3回目のワクチンを高齢者に打ったからというのがかなり大きいところですね。
はい。
で、実際、今感染した延岡の患者さん、日向の患者さん見ると、1回もワクチンを打ってない。もしくは2回ワクチン打ったけど3回もまだ打ってない。もうこういう人たちの感染が全体の大体もう8割以上です。はい。で、3回も打ってる人は家族内感染でウイルス濃度が高い子供とか若い人から移されて発症はするんだけど重症化してない人がほとんどなんですね。だからこういうまあ10代、20代、30代ぐらいの若い人のワクチン接種力を上げるというのがやはりすごく大事なんです。はい、ね、
うん、ちょっと今滞っているというか、その、
そうですね、うん、まあ一つはモデルナ問題ですね。あの、一時期心筋炎が非常に問題になってモデルナが敬遠されているところがあったり、はい、モデルナアームってみんな気にしてると思うんですけど、うん、まあ一つは、2回目に打った時のモデルナの量の半分量なんですね。
はい。
で、それで十分抗体価が上がるので、まあそのいわゆる副反応は少しは出ますけども、まあファイザーよりちょっと強いぐらいです。はい。その代わり抗体価はファイザーよりも上がるというふうに今言われてますので、まあ、決してモデルナを敬遠するのではなくてですね、うん、とにかく早い方で打つというのが一つすごく大事だと思いますので、ぜひ打っていただきたい。
はい。
で、若い人は自分かかっても大丈夫だと思っている人がいっぱいいるんですけど、今僕の後遺症外来には、やっぱり打っとけばよかったって人がいっぱい来てるんですよ。
うん、
もうあの、指先の痺れとか筋肉の痛みとか全身倦怠感が取れなくて、今日も来ていた人は大学に行けなくなったとかですね。あの、もう痺れがあって物を握るときにもうピリピリして、もう物が触れないとかですね。そういう方が、若い方で結構いっぱい出てるんですよ。これ逆に言えば若い人の方が過剰免疫になりやすいので、あの、その時は大丈夫だったとしても、後からですね、治った後から後遺症が出る人が結構いるんだよということを考えていただいて、まあ、当然、ワクチン打って出てくる副反応よりも、後遺症の副反応が圧倒的に強いですからね、
うん、
それを後遺症の方がやっぱり重篤になりやすいということを考えたらワクチンを打つと、これはもう自分を守るために絶対必要ですし、あとはそういう家族に所属している大事な人に移さない、それから社会全体にこのウイルスを広げない、社会的ウイルスを減らすというこの3つのファクターでやっぱりできたら、
はい、
若い世代の人にできるだけもうこのモデルナで構いませんので、うん、ファイザーでもモデルナも打てるところで早く打っていただきたいというふうに思いますね。
はい。はい、あと子供さんたちのね、
そうですね、
ワクチンも接種がね、
うんうんうん、
ちょっと進んではいますけれども、
はい、これもなかなかですね、
はい、
なかなか思ったほど進まないんですね。まあこれ学校の行事の問題とかいろいろなことがあると思うんですけども、うん、まあ、まあ主に副反応が起こるという問題は、実はですね、子供さんいっぱい打ちましたけどですね、大人よりも、例えば痛みであるとか、腫れとかいうのは軽いです。熱もあんま出にくいです。うん、で、さらに、まあ、統計学的にも重篤な副反応、ほとんど子供さん出ないと。で、皆さんご心配されている、あの、心筋炎。これほとんど起こらないし、起こったとしても子供さんの場合には、そのまま経過観察するだけで薬使わなくて良くなってしまうと。よくどくも分かってますので、ぜひ打っていただきたい。で、なんで子供さんにこれだけ、まあ、打った方がいいよっていう話をするかとですね。まあ、確かに子供さんと、それから親御さん自体が、自分たちで、まあ、判断して最終的には決めていただきたいんですけど、一つは、まず感染を抑制する、重症化を抑制する、副反応を抑制することによって、まあ、行動制限がかかりにくくなると。うん、自分がかからない、もしくは周りをかからす、周りにかからない、かからせないということで、まあ、例えば勉強とか部活とかそういうのが、まあ、正当にできるようになるというのが一つ大事なもので、二番目はですね、さっき言った後遺症の問題ですね。これが結構、やっぱり僕の外来にもブレインフォグだけでも十何人来てます。はい。だから、大丈夫だと思った子供さんが、かかっちゃって、かかった後にもう思考が止まってしまうとかですね、もう学校行きたくなくなったとかですね、もうきつくてきつくてたまらないという子供さんがやっぱりかなりいるので、ああいうのを見ると、やっぱりちょっと何とかしてあげないなと。 で、ワクチン打ってれば確かにそういう方は非常に軽く収まっているというのが今の現状ですね。はい。はい、それから、3番目に大事なことは、そういう子供さんっていうのはですね、実はむちゃくちゃかかった時にウイルス量が多いんですよ。大体大人の1000倍から1万倍ぐらい。
そうですね、そういう話でしたね。
ということは何が起こるかというと、子供さんが感染することによって一家全滅します。だからおじいちゃんおばあちゃんが3回目のワクチン打ってたとしても、ウイルス量がむちゃくちゃいれば、その3回ワクチンでできている抗体を超えてしまいますので、うん、そうするとやっぱ発症しやすくなる。
はい。
だからまあいろんなことを考えると、まあ、家族を守ったり自分を守ったり副産のことを考えたり、子供さんは打つっていう方向性はちょっとあってもいいんじゃないかなということで、まあ、最終的には誰が決めるかっていう問題って言ったら、うん、まあ、本人とそれから家族で決めるべきだと思うんですけども、はい、まあ、その時に、まあ、打つっていう方向性を考えていただいて、でもし副反応が出ればですね、子供さんまでできるだけ早く相談していただければ、はい、まあ、ほとんど薬を使えば止まるような副反応が多いんですよ、うん、だからまあそこは言っていただければ我々がまた対応しますので、まあ、ぜひ、頑張ってワクチンを打つとっていう人をもうちょっとサポートしていきたいなというふうに考えてますね。
はい、
はい、
教えて慶三先生のコーナーです。
はい。
では、ちょっと質問をね、していきたいんですが。
そうですね。どんな質問ありますかね。
そう昨日でしたっけ、まあ、ニュースを見ていましたら、なんかまたちょっと、ステルスオミクロン、新しい株がね、また発見されたというか、
はいはい、
ね、出てきたという話を聞きましたけど、
はいはい
はい、これはまた、
はい、イギリスで報告されたですね、すうん、オミクロン XE っていうのは、ね。
XE ですか
?XE です。今度は XE なんですね。
仮面ライダーみたいですね。いろいろ。
いや、ステルス量覚えやすいからね。XE っていうのはどんなやつかというとですね、まあ、簡単に言えば、オミクロンっていうのが BA1 なんですね。
BA1。
はい。で、ステルスオミクロンっていうのが BA2 なんですけど、はい、XE っていうのは BA1 プラス BA2 なんですよ。 要するにオミクロンとステルスオミクロンが合体した。また仮面ライダーですね。合体。ハイブリッドなんですね。はい。まあね、今の流行りのハイブリッドですね。
そうなんですね。
ね、状態で。だから逆に BA1 と BA2 の、まあ、病原性が BA2 と BA1 の病原性と、あと、さらに、変異が、二つの変異が加わってるわけですから、うんうん、余計感染しやすい。で、ステルスオミクロンが大体、普通のオミクロンの 1.3 倍、30% 感染しやすいって言われてるんですけど、そのステルスオミクロンのさらに 10% から 15% ぐらい感染しやすいって言われてるんです。ということは、今のステルスよりももっと感染しやすい。で、まあ、結局これが生き残るかどうかはまだわかりません。で、今イギリスで600例ぐらい症例報告があるんですけども、はい、まあ、これからイギリスの中で広がっていくのか、うん、それとももうそういうのがだんだん今度は消去されていくのかっていうのは、これから先見ていかないとわからないんですけどね。大体ですね、新しい株が出るんですけど、95から99% ほとんどの株っていうのは消えてなくなるんですよ。はい、で、淘汰されるっていう言い方をするんですけど、はい、まあ、感染性が強くて、人の中で生き残りやすいような株っていうのが大体残っていくんですけども、まあ、そういう中で選択されてきたのが、ステルスオミクロンだったり、オミクロンだったりするんですけどね。まあ、それが、この、XE っていうのが選択されるかどうかは、まあ、もうちょっと今から1ヶ月ぐらい様子見ないとわかりません。で、まだ日本国内には入ってきてないって言われてるんですけども、はい、まあ、これから先もしかして、オミクロンが出てきて、ステルスオミクロンが出てきて、まあワクチンをいっぱい打つと、まあそれに対して少し抵抗性があるかなというようなやつがもしかして、そういう XE として出てくるかもしれないなというふうには言われてます。
なるほど。じゃあもうちょっと様子を、は
い。様子を見ないとわかんないですね。
わからないっていうところですかね。
はい。はい、断じることはですね、もう3回目のワクチンを打つと、少なくとも XE に対してもある程度の効果があるんじゃないかというのは今言われてますので、うん、やっぱりもう最終的にはワクチンを打つしかないと。ですね。という話におそらくなってくるんじゃないかと思いますね。
はい。はい。さあ、そしてもう一つなんですけれども、はい、ある方からの質問で、マスクはしてても移るんだよっていう話を人から聞きましたけど、
はいはい、
っていう話なんですが、
はいはいはいはい、
これはどうなんですかね。
う
ん、
まず、マスクっていうのは、大部分の飛沫感染。それから、まあ、半分ぐらいの、エアロゾル感染っていうのを抑えるというふうに言われています。で、今の、オミクロンとステルスオミクロンになってからの感染形態というのが、飛沫感染プラス、今言ったエアロゾル感染。
エアロゾル感染。
はい、昔は日本はですね、飛沫感染の中にエアロゾル感染入れてたので、まあ、考え方によっては一緒なんですけど、簡単に言えば空気感染っていうのがもう感染経路でどんな人でも感染する。もうマスク全く効かない感染。
うん、
これから 100% ほとんどマスクで抑えられるというのは飛沫感染なんですけども、エアロゾルっていうのはこの喋った、飛沫が自分たちの周りにいっぱい飛んでて、それを吸い込んでしまって
感染。吸い込んでしまう。
って感染する。という状態で、まあ、ふわふわ浮かんでるんですね。
うん、
こうふわふわ浮かんでるやつをどうするかということなんですけども、
はい、
一つは換気してそのウイルス濃度を下げる。もう一つはマスク、自分がつけてるだけでは飛沫でふわふわ浮いてるのはなかなか止めれない可能性があるんですね。
うん、
で、ふわふわ浮く可能性の一番高いのは実はマスクをしてない人がマスクを外して喋るとふわふわ浮くんですよ。マスクしてれば、飛沫のエアロゾルって実はあんまり出にくいんですね。これはもう富岳でもデータがきれいに出てて、
はい、
お互いがしっかりマスクを隙間ないようにつけて、うん、これサージカルマスクでいいんですけど、そうするとですね、かなり感染を抑えられます。まあ、95から99%、うん、それに換気をすると、もうほとんど感染しないということで、
うん、
マスクは、効かないわけではなくて、もう今マスクしか逆に言えば、完全に防御する。マスクはとにかく大事。で、2番目に窓を開けて換気する。3番目に手洗いすると。まあ、ここの3つ前から言われてるんですけどね。はい、マスクで効かないことは当然あり得るんですけど、
うん、
お互いにつけてればかなりの確率で、効きます。
うん、片方が外してると、
はいはい、そうです、まあ。だからもうお互いにマスクをしとくっていうのがすごく大事ですね。はい、はい。だからマスクを外す機会っていうのはできるだけ、うん、まあ、抑えてしまうというのがすごく大事になってくるんですね。
はい。
もうマスクでうつるんだったら、もう僕なんかもういっぱい患者さんに てますから、
そうですよね、
もう何十回も毎日、下手すと1日で、ね、もうね、2桁見てたりしますから、うん、まあ僕もサージからマスクしかしてない場合も多いですけどね、もう感染しないです。
うん、
だからちゃんとマスクをつけて、短時間で、お互いにマスクをつけるということをすると、実際はほとんど映らないということがもうデータ上あるんですね。ただ、エアロゾルっていう考え方とか、ウイルスが粒子っていう考え方になると、うん、
外した瞬間に吸い込む可能性があるってことですよね。
はい、だから、外す前に、まあ、換気すると。
あ、なるほど。
はい。それがすごく大事なんですね。
空気中にね、ふわふわ浮いてる、はいはい、だからウイルスを、
この辺にいるんだ、ふわふわ浮いてるんだっていうふうにいつも考えていただいて、はい、窓を開けて、で、換気するというのがすごく大事なんですね。うん、
なるほど。じゃあ、はい、しっかりマスクをしましょう。
はい。はい。はい、
あとですね、ペットに移るのかっていうところがね、はいはいはいはい、やっぱりあるんですけど、はい、飼ってらっしゃる方ね、はい、たくさんいらっしゃるんですけど。
はい。はい、
これどうですか？
もう、実際猫とか犬とかですね、うん、まあ、虎に移ったとかいう報告もありますけど、はい。まあ、虎も猫科ですもんね。
そうですね。
はい。そういう、まあ、通常の、ペットにはある程度移ると言われてます。はい。で、これはですね、いろいろ言われててですね、例えば、種を超えて移るっていう時には、その受容体の形がある程度似てないと移らないんですよね。で、暗行伝心痛受容体っていうのの形は、実は猫とか犬と人間はちょっと違うと言われてるんですね。だから、犬とか猫に移るためにはどうかというと、かなりのウイルス量が、暴露されないといけない。はい。で、今度、移るっていうのと、今度は犬猫が感染して人に移すかどうかっていうことについては、はい、移すっていう報告もあるし、もう全く移さないっていう報告もあるんですよね。だからそれは、受容体を介して犬猫の中でウイルスが増えたとして、そのウイルスがどれぐらい外に出るかっていうデータがまだ今あんまりないんですよ。まあ、犬猫の種類も多いし、ペットの種類も多いので、どのペットがどれぐらい感染してどれぐらい出すかと。はい、っていうのはですね、例えば、ミニ豚とかですね。豚って人間とかなり似てるので、豚に感染したら人間に移るっていう可能性は当然あり得るかもしれないですよね、はい。そういうペットの種類によっても違うので、まあ、注意はしないといけないと思うんですけども、うん、まあ、移すっていう方向ですね。だから移さないようにしてあげるっていうのはすごく大事だと思いますね。うん、ペットマスク難しいですよね。
そうですね。
ということは、自分が手洗いマスクをちゃんとして、まめに換気してあげると。いうのがすごく大事。ただ、言われてることは、ある程度のウイルス量がないと移らないので、はい、人ほどは移りにくく、移りやすくはないだろうというのは言われてるようですね。
はい。
はい。
まあ少し、ね、今日はうつ病の話とか、社会適応障害の話とかね、そういった話も含めて、
うん。まあ、笑い話みたいな話があるんですけどね。ペットにするかもしれんって言ったら一生懸命換気する人がいっぱいいるんですね。だから、大事ですよね。
そうですね。
まあ、もう、ある人、ある意味で、ね、自分のパートナーですのでですね。はいはい、うん。ペットに移さないように皆さん換気をして、マスクをしてください。
そうですね。もう少しこの、感染の数というのは、増える可能性があるということですので、
そうですね。
はいはいはい、もうそれぞれも本当に皆さん、個人個人がね、しっかりと、
そうですね。
予防すると、
まあ。そうです。ですね、もう結局、まあ、今ね、国が対策を立てたら、いろんなことを考えてやってるっていうことも大事なんですけど、やっぱり自分が自律的にいろんなことを考えて、自律って自分で律するっていうことですね。うん、そう自分で律しながら感染しないように行動をするということがですね、
はい、
大事なペットを守るのにつながる。
なるほど。ということですね。
はい。
はい、さあ今日の、まあ、いろんなお話ありましたけれども、はい、4月8日金曜日の夕刊デイリー新聞一面、こちらに佐藤先生のインタビューですね、リポートが
一面載ってますね、
一面載ってますので、
はい、びっくりしました
ぜひここ詳しくいろいろ掲載されてますので、
はい、
ぜひ参考になさってください、はい、ということで今日ももうしばらくオミクロンのお話ね、
はい、
続くかと思いますけれども、
まあ、はい、もう今日のうつの話もありましたけど、はい、もう暗くならないように。
そうですね。
もうこんだけ長くなったら、はい、まあ、どこまで続くかっていう問題あるんですけども、はい、やっぱりですね、メンタルって大事なんですよ、
うんうん。
落ち込むとですね、ウイルスもね、はびこりやすいんですよね。
はい、
もうセロトリンいっぱい出して元気に頑張るのが一番大事だと思うので、
ね、
ですね。はい。
笑って
過ごしましょう。笑って過ごしましょう。
はい、
元気上げるのも笑うのが一番いいんですからね。
はい。
はい、
ありがとうございます。
はい、
佐藤慶三先生でした、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、ドンケンでした。